皆さんおはようございます。十字架の言葉、第6の十字架の言葉を、今日は見ていきたいと思います。ヨハネの19章の30節の御言葉をお読みします。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。今日はこの主が叫ばれた完了したという言葉をご一緒に見ていきたいと思います。私たちはその後何が起きたか、聖書を通して知っているんですけども、あるいは歴史を通して、教えられているんですけれども、この当時に遡ってご一緒に考えてみたいなと思っております。当時はどういう時代だったか。私たちは今新約の恵みのもとにいるんですけども、当時はまだ旧約の律法の呪いのもとにいました。イエス様の十字架もまさにこの律法のもとでなされた御業だったんですね。複雑な生贄の制度によって、罪の贖いがなされる、動物の捧げ物によって、罪が許されるという、そういう律法のもと、律法の時代の、出来事でした。イエス様はその中で神の子羊としてご自身を、動物ではなくてご自身を捧げられたんですけども、主が語られたこの完了したということは本当に大きな意味を持った言葉であり、私たちが想像する、私たちが目にする、以上の、出来事をもたらしてくれます。動物の血によって罪が許されるというのも神が定められた方法なんです。動物の血が罪を許す力があるわけじゃないです。神がそのように定められたから、そのようにしなさい、捧げ物をしなさい、そうすれば罪を許しますよと神が定められたので、旧約聖書の時代、動物の捧げ物によって罪の許しがなされました。でも何が起きたか。私たちは絶えず罪を犯すので、動物の捧げ物をすればするほど罪が思い起こされる。つまりいつも絶えず、犠牲、罪の贖いの動物を殺して捧げなければならないということが、もう日常生活の状態になっていました。しかしこの出来事を通して、新約の新しい世界が、恵みの世界が始まるんですけども、イエス・キリストの血潮が、神の御子、罪のない神の御子の血潮がただ一度捧げられることによって、永遠の贖いが成し遂げられました。主イエス・キリストが最終的かつ究極の罪の清めを成し遂げたんです。完了したというふうに叫ばれましたけれども、この意味はすべて支払った、支払い済みであるという意味があります。私たちはもう罪の責めを負う必要がない、罪の代価を支払わなくていい。当時奴隷の制度があったんですけども、借金があるとその方として、自分自身を、日本でもそういう時代がありましたよね。奴隷として使えなければならない、奉公しなければならないという時代があったんですけども、その代価は全部支払われた、贖われた、もう自由ですよという宣言が込められています。アメ。まだ旧約の時代、呪いの中にいる方いらっしゃいますか。イエス様は完了した、すべて私が支払った、もうあなたの罪は許されたと宣言されています。ハレルヤ。旧約の律法、その制度の中でイエス様は十字架につけられたんですけども、たった一度ご自身の尊い血を、動物の血は絶えず振りかけられ、捧げられたんですけども、イエス様はご自身の血を持って天に昇られ、唯一の神の御子、その命を通して究極の贖いをなされた。そのために十字架で死なれ、そしてその前に完了したと叫ばれ、霊をお渡しになったんだ。マタイの、27章の50節にはこのように書かれてあります。イエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。 地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。わあ。イエス様の復活の前ですね。イエス様が十字架で完了した、死なれて息を、明け渡された時に、もうこのことが起きたっていうんですね。何が起きたんでしょう。もう、びっくりするような出来事ですけども、これはもう本当に天地がひっくり返るような大きな偉大な御業が成し遂げられたことを意味しています。どうぞ聞いてください。創世記の中で神様は6日間で全世界を作られたって書かれてありますね。7日目は休まれた。もう天地創造の神の御業は終わってるんだ。今私たちはその神の御業、恵みの中に生きてるんですけども、イエス様はここで罪の犠牲、罪の贖いを完全に成し遂げられ、救い主ですので私たちの救いを完了され、叫ばれました。すべて支払った、完了したと。そして、今その私たちは恵みの中に生きています。ちょっと例えてみたいと思うんですけど、リンゴをこう持ち上げてみるとしますね。リンゴ手を離すと何が起きますか。はい、途中に何も妨げるものがなければ、はい、地面まで落ちますね。それを見て万有引力を、発見したりしたんですけども、はい、何かがもう完了した。でもその後引き続き効果を及ぼしている。イエス様の十字架の御業も今も聖霊様を通して、神様の御業は完成したんですけども、救いの御業は完成したんですけども、今まさにそのプロセスの中に、その回復の神様がなされた素晴らしい恵みの御業の中に私たちは生かされている存在です。神の御心は必ずなりますとして主が言われたことは真実です。天地が滅んでも神の御言葉は変わりません。アーメンである方、光である方、この方が大丈夫だと言われたら、大丈夫ならお方が完了したと言われたんです。はい。神様の御言葉の前にへり下るものは幸いです。自分には神が必要だ。自分には罪の許しが必要だ。自分には罪があると自覚しているものは幸いです。神様のもとに行きましょう。イエス様はすでにあなたの罪の代価を全部支払ってくださいました。私たちは奴隷ではなく自由の中に、呪いではなく神のこの栄光の中に入れられています。神の救いの御業は完成しました。偉大なこと、重大なことが起こったんです。死聖所に通じる、聖所と死聖所の間に垂れ幕があったんですけども、そこにはケルビムが刺繍として、織り込まれていたんですね。それが、妨げ、仕切りになっていたんですけども、大祭司が年に一度だけ血を携えて民の贖いをするために入ることができたんですけども、その幕が上から下まで真っ二つに裂けた。人間が裂くんだったら下から上になるんですけど、神様が裂かれたんですね。このケルビムというのは、アダムとエバが罪を犯してエデンの園から追放されたときに、命の木への道を、閉じるために天使が、ケルビムがそこに妨げとして立ったわけです。つまり命への道、命の木への道が神様によって閉ざされた。もっと言うならば、神と人との妨げの壁、大いなる、障壁ができて作られてしまったんですけども、イエス・キリストが完了したと叫ばれ、霊を渡されたとき、イエス様の死を通してこの幕が真っ二つに上から下まで切り裂かれた。命への道、神への道が開かれたんです。誰でも今イエス・キリストの十字架のその贖いによって父なる神のもとに行くことができます。命の道が開かれました。なので天地が揺れ動き、なんと眠りについていた多くの聖なる人々が生き返って町に現れたって書いてあるんですね。わー、イエス様が復活される前ですけれども、ものすごいことがもうすでに起こっていたんですね。なかなかそのことに私たちは気づかないかもしれない。でもイエス・キリストのただ一度の十字架の死、贖いの御業、主が完了したという意味を私たちはここから、学びたいと思います。いかがでしょう。私たちに適用しましょうか。罪滅ぼしのために生きている方どのくらいいらっしゃいますか。 もっと言いましょう。自信を失って生きている方どのくらいいらっしゃいますか。もっと言いましょう。情熱を失ってもう仕方なく、流されるように生きている人生を歩んでいる方どのくらいいらっしゃいますか。はい、イエス・キリストは救い主であり、私たちのために来られ、私たちのために死なれ、私たちの罪の贖いを完全に成し遂げてくださいました。私たちは自由の中に入れられました。もはや律法の呪いの中ではなく、神のこの自由の中に、恵みの中に、栄光の中に入れられた者たちです。はい、神様の回復の御業です。もうそれは主の神がなされることは、神の御心を成し遂げられたイエス様が完了したという言葉によって終わってるんです。でもさらに素晴らしいことがあるんですけども、神様は今度は私たちを通して神様の御業をさらに完成と導きたいと思っておられます。ノートの一番目をご覧ください。イエスは神の使命のために来られた。イエス様は完了したと叫ばれたんですね。何が完了したんですか？はい。救いの御業が完了した。神様から聞いた自分の成し遂げるべき、やるべき、そのミッションは終わったんだ。It is finished. 完成した、完了したと叫ばれたんですね。つまり、主イエス・キリストは使命のために来られました。自分のために来たんじゃない。神様の御心を成し遂げるために来たんです。私たちもこのイエス様の模範に従いたいですね。御言葉を読みます。ヘブルの9章の13節と14節です。親木とお牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするなら、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。イエス・キリストの十字架の死、その血潮によって、私たちの心が清められ、私たちが死んだ行いから離れ、生ける神に仕えるものにしてくださるんですって。信じますか？神様は完了したと言われました。神の御業は完了してるんです。はい。このように言わせてください。動物の血が罪の許しをもたらしたんじゃなくて、神様がそう定められたからそうなったんです。イエス様の血潮、実際血を振りかけるっていうことはないかもしれないんですけども、イエス・キリストが来られた意味、血を流された意味、死んだ意味を考えるときに、私たちの心が触れられ、私たちの心が変えられるという救いの御業が完成していくプロセスの中に、私たちは入れられるんだということです。どういうことでしょう？なぜイエス様は来られたんですか？なぜ死なれたんですか？誰のためですか？何のためですか？あなたのためです。ご自分の罪のためじゃない。私たちの罪のためです。あなたの罪のために、主イエス・キリストは人として来られ、裸にされ、唾をかけられ、罵られ、そして父なる神様からも引き離され、罪のすべての呪いをご自身が受けられ、死なれたんです。愛のゆえです。その神の愛が、キリストの心が愛が、私たちを変えるんです。愛だけがこの私たちの死んだ心、思いを清め、変える力をもたらしてくださるからです。あなたは神によって愛されています。いえ、愛されていることを信じられない、愛されていることを感じられないという方、どうぞ聞いてください。イエス・キリストの十字架が土台です。イエス・キリストの血潮が土台です。愛を信じられない方、自分の感情じゃない、また親とか人から、また自分自身がどう自分を見るかじゃない、イエス・キリストの十字架の土台のゆえに信じましょう。あなたのために捨てられた命、あなたのために流された血潮、それはただあなたの心に触れ、あなたの心を変えるためだったんです。それ以外に 罪の中に生まれ、罪の奴隷として歩んでる私たちは、変わることはできなかったかもしれない。自分の力ではどうすることもできない。そういう罪がありますよね。そういう弱さがありますよね。またそういう状況がありますよね。でも神様全部ご存知で、御子イエス・キリストを送ってくださって、これが答えだよ。ここに救いの道があるよ。私たちに示してくださいました。神のなさることは必ずなります。そして完全です。主はあなたのために来られ、血を流し、そして叫ばれました。It is finished. 完了した。あなたの贖いは完了しています。ハレルヤ。今日のデボーションの箇所で面白い箇所があったんですけど、私たちは肉によって歩むものであっても、肉によって戦ってはいませんという表現があるんですね。残念ながら私たちの毎日の歩みは本当に肉的ですね。何を食べようか、何を着ようか、どうしようか。本当に自分のことが、大事で、本当に周りのこと以上に思ってしまうんですけど、たとえ肉によって生まれ、肉によって歩んでる私たちであっても、これからは霊の戦いがある。霊の戦いは肉によって戦わなくていいっていうんです。でも霊の戦いって何だろうってちょっと思ってしまうんですけど、あらゆる思い、あらゆる高ぶりを虜にしてキリストに従わせる。そして全てのことが従順になっていくときに、敵に対して、敵を攻撃する、敵を敗北させる力があるんだっていうのが今日のデボーションの箇所ですね。皆さんどう思われましたか？イエス・キリストが模範を示してくださったんです。私たちのために来られ、そして本当に苦しまれ、汗が血のように滴り落ちる、ゲッセマネの祈りを通して、でも主は最終的にご自身を父なる神様の御心に捧げられたんです。父から捨てられる、父から離される、すべての呪い、すべての罪の汚れを自分が受けなくちゃいけないと分かっていても、本当にそれはなかなか受け入れることが難しかったとしても、最後まで自分の思いを、自分の心を、父なる神様に捧げ従わせたんです。それゆえ大勝利が与えられたんです。それゆえ全ての人に命への道、勝利への道が開かれたんです。それゆえ敵は敗北し、あらゆる不従順が罰せられていく道が開かれたんです。ハレルヤ。私たちもこの主の模範に学びたいですね、習いたいですね。いかがですか？カメラに向かって言ってますが、カメラの奥の皆さんに語ってます。アメン。もし主が成し遂げてくださったならば、主がなさった救いの御業が完成への道、プロセスを通ってるならば、私は喜んで応答するものになりたいですね。はい、ありがとうございます。今カメラが動いたように感じました。はい、皆さんの心を感じます。ノートの2番目に行きたいと思いますが、神は御言葉を通して使命を与えられる。神は御言葉を通して使命を与えられる。旧約聖書なんか読むと、まあすごいですね。個人的に天使が現れたり、天の使い、主が語られたりですね。すごいなあ。自分も主が語ってくださったら立ち上がれるのに、あ、これをしなさいって主が言ってくださったらもう喜んで、従うのに。でも全然そんな風に、声が聞こえてこない。朝4時に起きて、こう暗闇に座ってても何にも聞こえない。聞こえるのはピーポーピーポーピーポーとかですね。余計なこの世の雑音しか聞こえてこない。そう思われる方、どうぞ聞いてください。ある方は神様から特別な使命が与えられます。御言葉を通して主が語られるんですけども、いや、特に自分はそういう経験がないという方は、使命がないんではないんです。特別に、神様から直接声を聞いた、あるいは天使が現れて何かを自分に語った、あるいは自分の中で突き動かされ、あ、これが神様からの使命なんだなって明確に受け取った経験がないという方は、神の御言葉を実践することをお勧めします。なぜでしょうか？神は御言葉を通して使命を与えられるからです。受け取る私たちの側はいろんな感情があるし、人によって反応は全然違います。救われた時もそうです。本当に喜びを持って救われる方もいれば、淡々と救われていく人もいるんです。特別に何も起こらない。だから神様がおられないわけでも、神様が語られないわけでもないんです。今も主は御言葉を通して私たち一人一人に語っています。ですから、特別に自分には使命が与えられてない、よくわからないんだという方は、どうぞデボーションをしてください。 そして神様の御言葉を書き留めてください。どこか一つを選んで線を引き、それを書き留める。そしてそれを実践することをお勧めします。そして小さなことに忠実であるならば、主はさらに語られます。最初からすべてが分かって従っていくじゃない。最初信仰によって、これが主がくださった御言葉かな、それに応答していくんです。そのプロセスの中でさらに主は道を示してくださり、語ってくださるからです。第二コリントの6章の16節から18節までお読みします。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。汚れた者に触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の主は言われる。神様の御心は旧約の昔から一度も変わったことはありません。神の御心の中で主イエスキリストは来られ、新約の恵みの時代を開いてくださったんですけども、神様はずっと人を愛し、人と共に住むために声をかけ続けています。旧約聖書を読むと同じフレーズが出てきますよね。でも主は言われるんです。偶像を拝んではいけない、私以外の神を求めてはいけない、私のもとに戻るなら私のもとに戻りなさい。それでもイスラエルの民は神を捨て、違うものに行ってしまいます。預言者に語り、預言者を通してどれほど神が愛しているのかというのを民に伝えなさい。何度も何度も何度も語ります。アダムとエバ以来、神様はずっと人を愛し、人と共に歩むためにエデンの園を作り、モーセの幕屋を作り、また民と共に歩み、民を助け導かれます。でもそれでも人は神様以外のものを追い求めてしまう。私たちも未だにその弱さを持っているんですが、神は変わることがありません。これのメッセージを準備しているとき、本当に私の心自身も神の愛によって引き裂かれました。ちょっと自分の中で想像したんですけども、私が一人の美しい女性を愛することを想像しました。仮に名前をナオミとしましょうか。はい、この人が大好きだ。この人のためにはもう全てを捧げてもいい。命さえも与えたい。住む場所を用意し、デートに誘い、そしてプロポーズをし、どうぞ一緒に人生を歩んでください。私のそばにいつもいてください。家を用意し、家具を用意し、着るものを用意し、食べ物を用意し、全てを備えて、でも、あなたのままでいいんです。あなたのままで、私はあなたのことを愛してます。一緒に歩みましょう。信じることができず、そんな愛わからない、こんな私を、自信がないから、またその期待に応えられる気がしないから、もし離れていくならばどんな思いがするでしょう。全部用意して、全部備えて、でもその人が離れていく。おそらくどんな人生を歩もうと、どんな家に住もうとも、喜びは満たしは受けることはできないでしょう。神様の愛が今日皆さんに注がれることを願います。ずっと神は人を愛し、人と共に歩むこと、住むことを願い続けています。アダムとエバ以来、いまだに私たちはその愛の神様に背を向け続け、そして神の愛を信じる代わりに、自分の力で、自分の努力で、虚しい人生を、偽りの人生を歩み続けています。主は完了した。 全ては支払い済みだ。戻っておいで。戻るなら私のもとに来なさい。今も私たち一人一人を愛を持って招いておられます。この神の愛に私たちは立ち戻りたいと思います。十字架を見上げ、十字架の土台の上に私たちの信仰を立て上げていきたいんです。でも愛すること、ぜひ神様から教えられ、それを持って応答するものになれたらなと思います。あなたの使命は何ですか？神様から与えられた特別な使命が一人一人にあります。それがなければ私たちはこの地上に生まれてこなかったでしょう。あなたには賜物と情熱が与えられています。はい。あなたに対する神の使命は何ですか？どうぞ聞いてください。誰の使命ですか？あなたの使命ですか？他の人からの期待ですか？いいえ、神から与えられたあなたに対する特別な使命です。神の使命です。神の使命をどうしたらいいと思いますか？神に聞くんです。自分で考え出すんじゃない、自分で作り出すんじゃない。神があなたを作り、神があなたを呼ばれた、はい、イエス様の模範のように、父よ、ここにいます、あなたの御心を行わせてください。で、力がない、どうしたらいいかわからない、はい、いえいえ、心配いりません。主が命であり、主が道であり、主が真理です。主の模範に応答するんです。従うんです。自分自身を従わせていくんです。あ、神は私を愛してくださった。神は私が神を愛することを願っておられる。このままでいいんだ。私に与えられている賜物、情熱、そして人格。このままでいいんだ。神様、私を愛しておられる。神様にもっと信頼し、もっと頼り、もっと祈って、もっとそばに、そして神様、私でよければ喜んで一緒に歩みます。愛してくださってありがとうございます。自分自身の感情、自分自身の心を神の御言葉に従わせていくことによって、私たちは霊の戦いで勝利者となることができるでしょう。そしてこの地上でも神の栄光を表すものに、神の協力者になることができるでしょう。最後に3つのことをお勧めして終わりたいと思うんですけども、どのようにして神の使命に生きることができるのか、どのようにして神の使命を私たちは掴んで立ち上がることができるのか。シンプルです。心を静めて一人になって神の前で座ってください。あるいは神の前に立ってください。何でもいいです。ひれ伏してもいいです。心を静めて一人になって神様に聞いてください。求めてください。神様は必ず答えてくださいます。はい、そういうお方です。約束の方です。私たちが御言葉に従って応答するならば、神様必ず忠実なお方ですから答えてくださいます。三つの質問をします。一番目。あなたに与えられている賜物と情熱は何ですか？全部書き出してください。あなたに与えられている賜物と情熱、全部書き出してください。一枚の紙で足りなかったらもう、はい、どんな大きな紙でもいいです。どんな才能がありますか？どんな能力がありますか？どんなことに興味がありますか？最近私はスイーツに凝ってます。意外と安くて美味しいスイーツがあって、ちょっとここら辺がプクプクしてるよって家内に言われるんですけども。はい、止まりません。この情熱も神様から与えられたものであって、その分ちょっと動いて、走ろうかなと思ってますけれども、全部書き出してください。どんな賜物、どんな情熱があるか。はい、人と違っていいです。人と違うからいいです。全部書き出してみてください。いい悪いはありません。2番目。あなたの人生において成し遂げたいことは何ですか？これは本気じゃないとダメです。なんかかっこいいなとか、なんかこれみんなやってそうだからいいなじゃなくて、本当に自分の人生においてこれだけは成し遂げたい。ありますか？でも、ただですね、ゲームしたいとかですね、お金儲けたいとか、まあ、悪くはないんですけど、神と、そして他の人のために、神のために、他の人のために、これはやってみたいなっ ていう神様からのビジョン、神様からの夢を、書き出していただければと思うんです。そんなこと考えたこと、いやいやいや、あるはずです。神によって私たちは作られているので、はい、私たちの中にそれがあります。最初はこんなこと、これはなんか自分のためのような気がするなとか、あるいは、親のためだったかな、友達のためだったかな、なんかそんな影響を受けたかな、それでもいいです。よくよく祈って、よくよく探ってみたら、あ、もしかしたら神様は自分にこんな思いを、こんな夢を与えていたのかなって気がつくかもしれませんので、それも全部書き出してください。人生においてこれをしたい、これを成し遂げたら嬉しいな、はい、いっぱいあればもういいです、何もない方はもういいですよくわからないとか、はい、あるいはある人は神の使命を知りたいとか、もう何でもいいです、はい、とにかくこのことを成し遂げたい、書き出してください。で、3番目、今現在状況ですけども、神によって開かれている環境、状況は何か。今あなたに許されていること、今あなたに開かれている門があるはずです。あ、今までは難しい、今まではできない、でも、あ、今なら、例えばハワイに行きたい、今ならちょっと行けないです。ミャンマーに行きたい、それも行けないです。でも今現在今日、可能なこと、できることが開かれていることがあります。可能な人間関係、可能な機会が与えられているはずです。それを書き出してください。はい。この三つを、祈り心を持って、主に聞く思いで、はい。デボーションをしてください。毎日。デボーション、ただ読んで、ただ、あ、自分は何回聖書を読んだ、あ、毎日デボーションのノートが書いた、そのタスク、その行いが重要なんじゃないんです。神を知ることです。でももっと言わせてください。なぜ私なのか、なぜ神様は私を救って呼んでくださったのか、その生きている意味、生まれた意味を知ることです。でもそれは神を知ることと本当に近いんですね。神を愛してください。神を求めてください。もう一つ、じゃあなぜ自分はここにいるのかな。この二つがリンクしたら本当に人生変わってきます。神の救いの御業は完了しています。私たちがそれにどう応答するかによって、神様の働きはこの地上に持たされるか否かが決まっていきます。今も主は私たちのために取りなしてくださっています。今日主の愛が皆さん一人一人に届き、そして神が皆さんと共におられ歩んでくださるお方であるという、その真理を体験することができますように。最後にお祈りいたします。イエス様、あなたは十字架で完了したと叫ばれました。神様が6日間で世界を創造し、創造の御業が完成したように、主よ、あなたは救いの御業、父なる神の御心のすべてを成し遂げられ、そして完了したと宣言をしてくださいました。ありがとうございます。それは私たち一人一人のためであることを感謝します。あなたは羊が命を得、それを豊かに得るために来たと言われました。今日どうぞ聖霊様、一人一人の心を、思いを開いてくださいまして、油注いでくださって、聖霊で満たしてくださり、神様がどれほど愛の方であり、どれほど深くお一人お一人を愛し、大事に思い、ケアしてくださっているかという、その愛を体験することができるように助けてください。何のために生まれたかわからない、何をしたらいいかわからない、でも主よ、あなたがおられますから、私たちは道に迷うことがありません。あなたに目を向けます。そしてあなたに祈り、あなたに聞きます。でもただ主よ主よと求めるだけではなく、従う心を持って今日あなたに聞きます。主よ、お語りください。しもべは聞いております。そしてどうぞあなたから聞いた言葉を忘れることがなく、書き出し実践する忠実な信仰者へと成長させてください。イエス様が私たちの心を清めてくださり、あなたの愛が私たちの思いを変えてくださったことを本当にありがとうございます。聖霊様、どうぞ今私たちの聞く耳を開いてください。また心であなたを受け取ることができますように、どうぞ私たちの死んだ心にあなたの血潮を振りかけてくださり、清めてくださり、洗ってください。 死んだ行いから改心し、生ける神であるあなたに使える思いを与えてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。さあ皆さん、来週はイースターです。ふー、今週何があっても来週私たちは一緒にこのイースターを喜びたいですね。そしてできるならば主の復活の祝福の恵みにご一緒に預かり、本当に聖霊に満たされ、聖霊によって新しい教会が立て上げられ進んでいくのを一緒に期待して主に祈り求めていきたいといければと思います。それは私たち一人一人がこの一週間どのように主を求め主と共に歩むかにかかっていると信じます。皆さん一人一人のために祈ってます。一緒に来週素晴らしいイースターの時を持ちましょう。